エルサレムからはるか北に約500キロのシリアのアンティオキアという大都市にできたアンティオキア教会。パウロたちの活動拠点の教会。そのアンティオキア教会から、主イエスが直々に選ばれた十二使徒たちと、最初の指導者たちとがいる世界で最初の教会であるエルサレム教会に、いわば重要案件が持ち込まれたわけであります。それはユダヤ人以外の民、異邦人が救われるには、旧約聖書に定められている割礼や、諸々の律法を守ることが条件となるのか否かという問題でありました。パウロはロマ書13章で、人を愛する者は律法を全うしているのであると言い、イエス・キリストによっていただいた愛によって互いに愛し合うことをもって、古い契約において定められた律法は全うされて、もはや満たされて実行する必要はないのだという立場でありました。これに対してエルサレムからやってきたある人たちが、いや、割礼をやはり受けなければならない。モーセの律法も守らなければ救われないのだと主張して、アンティオキア教会は混乱し、そして動揺しました。今日の終わりの方でヤコブが手紙の中で言っている言葉によれば、その者たちはエルサレム教会の責任ある人たちの命じても定めてもいない律法の条項を触れ回り、アンティオキア教会を騒がし動揺させたと言われている。この騒がせ動揺させるという言葉は、解体するという実は意味のある言葉であります。解体する、壊していく、崩壊させていく、そういう意味のある重い言葉です。家を潰すのに等しく、一人の信仰者の魂を破壊し、さらには教会を潰す行為として言われているわけです。それほどの大変な事態、危機的な事態が起こっているという認識でありました。この重要な案件について、問題について、エルサレムで使徒たちと長老たちによる教会会議が開催され、多くの議論の後に、使徒ペトロの発言があり、そして教会を代表するように、ヤコブが、いわば採決を宣言しました。すなわち救われるには、律法という首輝き、重荷は一切負わせず、ただ信仰のみによると。ペトロが言ったことでありますが、律法というものを先祖たちも自分たちも守ることができていないにもかかわらず、キリストに導かれて信仰をいただこうとしている異邦人に、その守りもしなかった律法を救いの条件として、まるで家畜の肩に背負わせる首輝きのように重荷として負わせるとは一体何様のつもりなのか。やろうとしているそのことは、自分が神になり代わってその首輝きを課そうとしていることであり、神になり代わるというのは、神を試みること、神に挑戦することなのだ。 そんなとんでもないことをどうしてできるのかと、誰ができるのかと、ペトロが言ったその言葉に一度沈黙するしかなかった。ただしです、この指導者の一声で全てが決まるわけではなかった。この重要な問題、案件を正しく処理していく手続きがあったんです。それは長老たちによる教会会議でまず決定され、それが教会全体の決定とするという手続きであります。それはいわば人間的な手続き論であって、信仰とは別次元の実務的な、この世的な、いわば信仰から比べれば次元の低いことと見られる場合が教会の中には時としてある。2000年前も現代も同じです、それは。しかしそれは信仰が何か自分の内的な神秘的な体験だと勘違いしている過ちであります。今ここで私どもが見ているように、ペトロはペトロなりに自分のいわば実存をかけて、かつてコルネリウスというあのローマの百人隊長、異邦人が信仰を得ている、それに彼のところへ送り込まれて、彼と家族に洗礼を授けていったあのペトロ自身の体験、経験、それをもとにしながら、神がユダヤ人だけを救おうとしているのではなくて、すべての人々を、民を救おうとしている、つまり自分たち先民ユダヤ人と異邦人のその垣根はもうキリストによって取り払われたんだってことを彼は身をもって味わい知ったわけです。だからさっき言ったあの強烈な厳しい言葉は、別に責める、相手を責め立てるつもりで言ってるんではない。かつて自分もそうだった、かつて自分も、あ、異邦人は別だと、そこに線を引いていたけれども、その自分が間違っていたんだ。まるで神になり変わって線を引く。一体何様だったんだという深い悔い改めがそこにあって上でのこの言葉だったんです。彼は使徒として、主イエスに直々に人間を取る漁師になれと言われて弟子になり、捨てられ。そして、キリストの歩みと言葉とすべてを証言する人として立てられた。そのペトロが語った言葉、それをみんな受け止めたわけです。まず長老たちの会議によって、みんな受け止めた。そして誰も何も言えなかった。つまりみんな悔い改めていくしかなかった。そして今度は、それを、その長老たちの会議だけではなくて、教会に属しているメンバーみんなに、それを投げかけていくわけです。ここで、ヤコブが手紙を書いて、しかも二人の人を使者として立てて送るわけですけれども、この手紙と内容の決定事項は、聖霊と私たちが決定したことです。と言っています。自分たちだけで考えて、一番これがいいだろうと思って決めたことではないんだと。聖霊なる神様が直々に自分たちに、その悔い改めをまず与えた上で、神の御心として、異邦人に対するその垣根、線を引くことをやめるのだ。一切その立法の重荷は負わせないということを決定した。満場一致で決定したというんです。これは、 心を一つにしてという言葉です。聖霊によって皆の心が一旦砕かれて、砕かれた魂が、悔し砕けし魂が、そこから聖霊によって一つにせられていった決定だったわけです。そうやって聖霊によって導かれて祈りを持って成した一つ一つの手続きは、信仰の決断と技となっていくわけです。私たちはコロナ禍を通してまさにそれを経験してきた。あの緊急事態宣言の中、会堂に集まることを断念し、現在与えられているインターネットの技術を用いて、それぞれのところで神の御前に立って礼拝することを長老会は本当に吟味し、議論した上で決定した。そしてそれを教会の皆さんに伝えて、そして教会の皆さんはそれを受け止めてくださって、あの困難な時を歩んできたではありませんか。教会によってはそのような自宅でのネット配信はせずに、あえてそれでも教会でみんなで集まるという、そういう決定をした教会もあります。どれが正しいとか間違いということではないんです。そこにそれぞれの教会の信仰による決断と決定が祈りの中で、聖霊の導きの中で与えられたということであります。私どもは祈りながら、コロナ禍において家庭でそれぞれの持ち場でオンラインで礼拝を守るという具体的な信仰の生活のあり方を取った、実行した。つまり信仰の、もう私たち教会にとって礼拝というのはある意味で一番中心の命がけの事柄です。その一番大事なことをどうするかということに対する非常に重くて厳しい決断を迫られていく中で、長老たちによる会議はそのオンラインの礼拝を守ることを決定したわけです。そこに新しく今までは考えもしなかった信仰の生活のあり方が与えられてきた。つまり信仰というのが理念や頭の中の事柄ではなくて、実際にどのように礼拝を守るか、具体的な行動となって現れたわけです。長老会の議論と祈りの上での結論、決定を、教会全体の皆さんに伝え、教会全体はそれを重んじ、尊び、そして皆従った。たとえ考えや意見が違っていても、神様が、教会の頭なる主イエスが選び立てられた長老方が祈って祈って議論して、その上で決定した与えられた道なのだと信じた信仰のゆえであります。手続きというものは、信仰を信仰として正しく保っていくために、決して軽んじてはならない事柄なのです。手続きは、信仰と直結しているということをまず覚えたいのです。次に、手紙を送るだけではなくて、ここで教会は、いわば、特使を使わすことを決定した。バルサバと呼ばれるユダとシラスの2名、 ここに改めてこの問題がいかに重要な事柄であるかの証がなされているわけです。わざわざ言われています。彼らこの二人はここで書かれている手紙と同じことを言うだろうと。同じことを言うならば別に手紙でいいじゃありませんか。しかし二人の人を派遣する意味があった。それはただ決定事項として、その情報として、その内容を伝わればいいということではなかった。人と人とが顔と顔とを合わせて話をする必要があったということです。アンティオキア教会の人たちがエルサレムからずっとやってきたバルサとシラスを通して、あのエルサレムでの教会会議の内容と決定、そして教会全体として満場一致で決定したんだ。そのこととして、救われるためには信仰のみなのだ、割礼や律法を行う条件はないということをきちんと顔と顔とを合わせて話す必要があった。いわば、いわば教会が解体される危機に直面している中で、その対処が必要であったということです。これまた私どもはコロナ禍によって、パソコンの画面越しでは、音声だけでは、十分な交わりにならないことをとことん味わい知らされてきた。同じ空間で、同じ声を聞き、その表情を見、全身の身振りや手振りで語り伝えようとするものを受け取っていく。活字としての言葉や情報だけが手に入れば、信仰が養われていくかといえば、それではとても十分とは言えなかった。あの状況の中ではそれはやむを得ない判断であった。ただ状況がそうさせたというのではなくて、長老会による信仰の決断と決定として本当に重んじてきたわけでありますが、長老会もこの顔と顔とを合わせ対話し、人格的な応答関係を持つこの時と場がどんなに大事で大切であるかをよく認識し、そして社会の状況やルールと照らし合わせながら、もう一度さらなる信仰の判断を決定をして今に至っている。教会がガラガラと崩れていきそうな、解体されそうな危機に、救いとは何か、信仰とは何か、教会とは何かがまっすぐに問われ、そしてただ賜物としての信仰によって救われ、そうやって救われた者の群れが教会なのだという、最も根本的なところが明確にされていくことになった。私たちもコロナ禍のあの苦しみの中で、それぞれが深い孤独感と言いようのないこの思いを味わいながら、礼拝するって一体何なんだ、教会って一体何なんだ、そのことを本当に考えざるを得なかったではありませんか。今日のこの使徒言行録十五章のアンティオキア教会の人たちは、割礼と律法の問題ですけれども、コロナとは違うけれど、でもやっぱり教会って一体何なんだ、救われるって一体何なんだ、そのことをやはり問われ考えていったわけです。そしてそのためにエルサレムで議論し、会議で決定され、教会全体の 全会一致をもって決定したことをただペーパー一枚で知らされるのでなく、顔と顔とを合わせてそのことを告げ知らされていく。その時に聞けるわけですよ。ペーパーには聞くことはできません。もちろん次の手紙を送ってですね、ここについてはどうなんでしょうかって問い合わせはできますけど、でもそこにいて責任ある立場でその会議の全てを見聞きしてきた二人の使者が、公式に使わされてきた人たちがいて、アンティオキア教会の人たちはそれを聞き、そして何度でも、ここはどうなんですか、これはどうなんですか、安息日はどうなんですか、食べ物に関してどうなんですか、それを問うてはちゃんと答えてもらう。二人の使者が使わされた、どんなに大事なことだったか。その一番大事なことは、自分たちの信仰は神様からの賜物のみによるのだ、信仰のみによるよって救われるんだ、教会というのはそうやって救われた者たちの群れなんだ、アンティオキア教会だけではありませんでした。パウロのふるさとの、アンティオキアというのはですね、この地中海のこの右肩のあたり、北東部のこの角のあたりなんです。シリアのキリキア州とか、シリア州というのはこのトルコの、南東部にあたる地域ですね。陸この続いている地域です。キリキア州というのはパウロのふるさとでもあり、パウロが多分、伝道した地域でもある。だからそこにも教会があったわけです。ですからその地域の教会全体、アンティオキア教会だけにピンポイントで伝えることではなくて、全ての教会がこれを自分たちの一番中心の軸にきちんと据えていくんだ。そのことを二人の使者は言って伝えたわけです。ところがです、前回のヤコブの言葉もそうでしたが、やはり今日のところの手紙の言葉もそうです。一切の律法の重荷は負わせないとしながら、四つの事柄を避けるようにというおすすめが付け加えられています。偶像に捧げられたもの、これは実はですね、まあ私たち正直ピンとこないんですけども、この、地中海世界、ギリシャ、ローマ世界、ギリシャ、ローマの神々、神殿がいっぱい建ってます。各町々に。そこに、やはり生贄が捧げられるわけです。その生贄は、一旦神殿に捧げられた後どうなるか。もちろん、そこの、祭司たちが自分たちの取り分として取る分もあるし、食べちゃう分もあるし、焼かれていく部分もある。でもたくさんの生贄が捧げられますからどうなるかと、余りますよ。でしょ。そしたらそれは市場に流されるわけです。市場に、町の市場に、みんな市場で買って神殿に、多分大体神殿って丘の上にあるんです、持ってって捧げました。で一応その儀式が終わって、でそれぞれに仕分けがちゃんとなされて、他の分は市場に流され、多分それは現金化されていくんです。おそらくその市場に流されてきたお肉はどう見てもこれは生贄で捧げられた肉だというのが分かるみたいなんです。なんか印がついているかどうか分かりませんが、でもそういうルートがもう誰が見ても明らかであるわけです。で、市場で出されているお肉を買うときに、そのお肉は 異教の偶像の神々に捧げられたお肉として、それを買って料理して食べる。それに対する脳なんです。それから血、これはですね、全部レビ記にほとんど規定があるんですけど、人間のこの血に命がある。まあ確かにですね、私たちこの人が生きているというのは何をもってして生きているか、呼吸をして生きているのが分かりますよね。お、息してないって言ったらもう大変なことになります。心臓がどこどこ鼓動しているかどうかもそうですし、ね、もうお医者さんは最後に、目を見て瞳孔が開いているかどうかで生きているかどうか見るし、でも例えば戦争なんかで戦でこう戦って剣で刺されていくときに、たくさんの血がこうドクドクと流れていく。その血がこう流れていってしまう中に、こう命がこう途絶えていく。その血に命があるというふうに理解されたわけです。それをいわば言葉通り、額面通りだけ取ってしまった、異端の教派も実はありますけれども、その古代の社会の中で血の中に命があるという理解が、まあそういう中で起こってくるわけです。ですから血は、基本的に、命であるから、それは神様のものであるから、自分たちが食べて自分たちの命を養うための、食べ物にはしない、入れない。だからもちろん血そのものはもっと複雑な意味があってですね、異教の偶像に捧げる血っていうのも実はあって、それも脳なんですけども、両方は意味がありました。それから、締め殺されたもの。締め殺されるって、こう首をね、ぐっと締められることなんですけども。要は、血抜きされてない動物のお肉のことです。血抜きする。聖書の世界で動物の肉を食べるときは必ずこの頸動脈を切って全部血を抜くんです。血を出し、血抜きをする。さっき言ったその血が神のものである、命として神のものだってこと で血抜きしたお肉を食べる。だから締め殺されたものというのは血抜きをしてないお肉のことなんです。そして不貧困というのは寛因という言葉です。この性的な、不道徳ですね。そのことを戒めています。この四つが付け加えられているわけです。これは一体何なんだと。一切の律法の重荷は負わせないって言っていたのにもかかわらず、この四つをからはこう距離を取りなさい、避けなさいねって言われているわけです。矛盾しているのではないか。答えは否であります。ここで言われているのは、救われて信徒となるための条件ではないんです。ヤコブや教会の決定とされる言葉には、四つのことを守らなければ救われないとは言われていないのです。この四つのことを避けて、遠ざけて生活をしなさいと言われていて、それは信徒として召されたものの、信仰に立った、やば、ちょっと硬い表現ですけど、行動指針、こうやって生活しましょうという勧めなんです。実は日本キリスト教団も、信徒としての生活の仕方についてのその指針をきちんと持っているんですけど、残念ながら、最近ほとんど言われなくなってしまいました。私もあんま言わないくなってしまったんですけども、 行動指針、信仰に立ってどうやって生活したらいいかというその指針なんです。まだ教会が自立する前、このように自分たちの街道を持って、今のように日曜日を主の日、復活の祝いの日として礼拝を守るようになる前のその過渡期に意味を持っていた行動指針であります。初代教会の指導者たちも信徒たちも、まだユダヤ教の街道に、シナゴーグに出入りしていた。土曜日の安息日のユダヤ教の礼拝にも参加し、そして翌日の日曜日には自分たちの仲間の、多分ある大きな屋敷があるような家の人のところにみんなで集まって日曜礼拝、主日礼拝をしていた。伝道の基本形は、この旧約聖書の歴史と伝統と信仰を共通基盤として持っているユダヤ教の街道の人たちに、まず主イエス・キリストによる救いを伝えることだった。だから、ユダヤ教の街道が、いわば活動の場所でもあったわけです。そこには、なお、古い契約、旧約に立ち続けるユダヤ人が当然いるわけで、彼らと共存しなければならないわけです。キリスト者たちは、主イエスによって新しい契約の民、新約の民とせられて、いわば古い契約の立法の食物規定からもう自由にされていたわけ。旧約の古い神の民として守るべき立法は、主がもう完成してくださった。全うしてくださった。だから、もう自由だと言えたんです。しかし、信仰生活をしていくときに、共存しなければならない相手は、その福音を受け入れているわけではないわけです。そこで、ぶつかり合うのではなくて、その相手を、やがて、主の愛によって律法が全うされる救いへと招くために、あえて食物規定の自由を行使しない自由。いや、本当なら食物規定からもう解かれているから何食べたって構わない。神殿に捧げられたお肉って言って、あの神殿の神様なんで、ただの石の塊であり木の塊でしかないんだから、そこに行って帰ってきたって、これは神様が与えてくれたお肉なんだって言えばいいんです。しかし、そうやって自由に食べる自由を与えられていながらですね、向き合うその相手のために、あえてその自由を行使しないという自由を選び取るんです。すなわち、古い律法にある偶像に備えられた肉や、命を持つとされる血を食べたり、締め殺して血抜きをしていない肉を食べることをしない。避ける。慎む。イスラエルの古い契約の民としてはそれは大事だった。そこに立ち続ける人にとったらやっぱりそれはなお大事なんです。その人が大事にしていること、こっちは自由だから、おお関係ないよって言って、自由に振る舞い続けていることが、その向き合う相手に何を与えるのか。考える想像力が愛なんです。当時の、先ほど言いましたギリシャ・ローマの文化や土着の文化は、実は偶像礼拝と不貧困が横行しておりました。新約聖書に手紙があるコリントなんてのはひどいもので、 おい、コリントの町みたい、コリントの人みたいじゃねえかよって、もし、そんな風に言われたらもう最悪の不信仰を行っている、と言われているに等しいものだったほどだそうです。そういう土着の、あるいはギリシャ、ローマの偶像礼拝や不信仰が横行している中で、ここに掲げられている食物規定と、不貧困に関する倫理規定というのは、ある意味では当然守ることでもあったとも言えなくもない。大事にすることだ。偶像礼拝にある意味ではこう巻き込まれていかないようにしていくというのは大事だったんです。不貧困に巻き込まれないようにしていくというのはとても大事だった。でも、ここに付け加えられている4つの避けるべき事柄は、ユダヤ教の街道に、異邦人が出入りしようとするときに守るべき最低条件とも言われていました。つまり一緒にいて、まだ信仰の違いを持っている相手に対して自分の自由を持って相手をつまずかせたり、不快な思いにさせてこうぶつかり合うことへと向かうことを慎むんです。その相手の人に本当に主イエスの十字架による様々な縛りからの解放、罪からの解放の自由をいただく救いへと招くべく、あえて自由を行使しない自由という選びをなす、そういう愛をここに進めていると言ってよいと思います。救われたがゆえの向き合う相手に対する配慮する愛であります。思い返してみれば、私どもも皆そのような愛を受けてきているのではないだろうか。そういう配慮を信仰の先輩方や親から受けてきているのではないか。世俗のある意味では価値観の中にどっぷりと育って、使って育ってきている自分がですね、不思議な仕方で教会に導かれてきたはいいけれども、そのかつての習慣や、かつての価値観の名残がまだ残っている。信仰がまだしっかり固まっていないような自分に対してですね、信仰の先輩方、教会の仲間たちは、なんと配慮を持って優しく、君それ違うよ。それ君自由じゃない。縛られてるからダメだよ。ってこう、頭ごなしに否定されるようなことではなくてですね、その時の自分の状態を受け止めてくれていた。配慮してくれていた。そのことを私どもは皆思い起こすことがきっとできると思う。若い時なんと周りが見えてなかったんだろうか。自分に対する多くの愛がいっぱいあったのに何にもそれを気づかずに、本当にもう自分の思いや考えだけでしか行動してなかった。でもそういう自分を受け止めてくれて配慮してくれた。そういう信仰の先輩方、教会の皆さんから受けた愛を思い起こさずにはおれない。そして不思議な導きの中でいろいろなことにこだわっていたことや、ずっとこう引きずってきた価値観みたいなものから解かれていって、主の十字架の救いを本当にただ信ずる信仰を賜物としていただいてきているのではないか。私たちもそのことを思い起こしたいのです。そして自分がそのように愛され配慮されてきたように、自分が一緒に生活する人に対してなし得る配慮、愛を実行していきたい。律法という自分の行いは救いの条件にはなく、た ただ信仰のみだというこの軸がぶれることはいけません。そこのぶれはなしです。きちっと軸を通すんです。そこに立って、その上で向き合う相手を思い、敬い、尊び、今のその向き合う人の状況や状態を受け止めながら、その人がつまずい、あるいは傷つく、そういうことにならないように、本当は自由なんだけども、それをある意味ではしない、慎みというものが愛としてある。最後に、パウロが第一コリント9章で言っている言葉を持って締めくくります。パウロはこう言います。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対しては、ユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。ちょっと略し。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。